哈利路亚，今日はこの一年を振り返りながら、神様が一人一人に大きな恵みを与えくださったことを深く覚えて、心いっぱいの感謝の礼拝を捧げたいと思います。最初に、今日の御言葉をご一緒に拝読したいと思います。今日は詩編の136編1節から3節までお読みしたいと思います。今朝はこの御言葉から主の恵みに生かされてと題して、共にお分かちしたいと思います。それでは詩編136編の1節から3節、新共同訳なんですけどお読みしましょう。じゃあ短いですのでご一緒に声を合わせてお読みします。はい。恵み深い主に感謝せよ。慈しみはとこしえに。神の中の神に感謝せよ。慈しみはとこしえに。主の中の主に感謝せよ。慈しみはとこしえに。アメン。まだまだ続きますね。ずっと書いてますけど。で、面白いですね、この詩編ね。恵み深い主に感謝せよ、慈しみはとこしえに。で、他も、何々に感謝せよ、慈しみはとこしえに、ね。こういうフレーズがずっと続きます。2020年の最後の礼拝ですので、このカナンの1年の歩みを簡単に振り返りながら、神様が、ああ、こういう祝福恵みをこの教会にも与えてくださった。また、一人一人もご自分の家族、家庭、自分のことを顧みながら、神様の恵みをどうぞ味わっていただきたいと思います。ここに1月から順番にまた、またかっていうね、まあ話ではあるんですけど、それでも、まあ、高見先生がしたら多分違うやり方しますけど、はい、じゃあ1月から順番に今年のね2020年1月から、1日は元旦礼拝ですね。で、1日から4日までは聖書の全巻リレー通読しました。これ2017年から始まってる、ね、だから丸4年、今年またやりますけど5年目、ね、あっという間になったんですね。5日の日は新年礼拝があって、でナイトデライトが、このコロナの影響もこれから出てきますけど、もうその前にね1年間、毎月毎月新しい新曲をね CD で出すっていうプロジェクトをね、もう立てましたね。そしたらそれが本当に不思議なことに、こういう状況の中でもねこの働きを全部12月いっぱい毎月出してね完成したっていうことですね。はい、じゃあ1月8日から15日、何々アウトリーチ、はい、高見先生と望む兄弟が行きましたけど、はい、何でしょう。時々カッコ書きしてますけど、え、ミャンマー、そうね、ミャンマーでした。で、12日は成人の日記念礼拝があって、そして、長澤リスちゃんの検事式もありました。はい、次、1月15から28、小笠原圭姉妹が何々短期選挙。あ、そう、カンボジア。ね、カンボジア。で、1月19日、もう恒例の新年お楽しみがありました。はい、これ1月ですね。はい、じゃあ2月行きましょう。2月23日、教会で新型コロナウイルス予防を講じ始める。手洗い消毒始めた。まあちょっと2月の下旬にはなりましたけどね。もうその前に世界で少しずつ騒がれてきましたけど。まあそれでもまだ早い方だと思うんですよね。こういう対策をね。2月26日、徳丸優麻子夫妻に次女、何々ちゃんが誕生。え？ふきちゃん。ね、ふきちゃんが誕生。はい、じゃあ今度3月ですね。3月6日土曜日、あ、ごめんなさい、7日ですね、これね、7日土曜日、何々ライブは新型コロナ 太陽で十字何ですか、そうね、カナンゴスペルライブね、ゴスペルライブ、ずっとやってきました。たくさんね、いつも来てましたけど中止になってしまいましたね。それから3月8日日曜日、新型コロナ対応でこればっかりですが、午前午後の分割礼拝を始める、全体礼拝に回復した時もあったが、大体今年いっぱい断続的に続いた厳しい状況ですが、分割して午前と午後に分かれてね、礼拝始めたんですね、8日からね。もう3月29日2020年度教会総会をして、この時に2020年度の教会のテーマを発表しました。はい、何でしょう。はい、ピーストロング、ね、はいはい、じゃあ今度4月ですね、4月、はい、4月1日、岩村隆愛姉妹夫妻に長男なんとかくん誕生。はい、これわかります、金目くん、そうね、金目くんでした。で、4月5日日曜日、新年度礼拝で、これは何でしょうね、何々記念礼拝、この時聖餐式をしたんですよね。4月ですよ、4月の初め、杉越、そう、ね、杉越記念礼拝しました。この時思い切って生産し、これも第一波のひどい時に差し掛かっててかね、その時でしたけど、慎重にね、やりましたね生産式で、これ以降ずっとできていないでね、ずっと来てるんですよね。じゃあ4月8日水曜夜礼拝メッセージのテーマは、かっこいいじゃなくて、ストロングね、はい、4月12日日曜日、復活日記念礼拝、新型コロナ対応でフェロナイは当分の間休みになったの、ね、それからずっと今もね、ちょっと再開できてません、できてないというか、まだしてないんですけどね。じゃあ5月ですね、あれ31日しかない、5月31日、はい、これ何でしょうね、何礼拝ズーム、何を言ってんのこれ なんでしょうね、これ分かりますか、はい、ペンテコステ、おお、そう、ペンテコステ、はい、おね、そう、ペンテコステです。ペンテコステ記念礼拝しました。はい、じゃあ6月。はい。境町レボリューション。はい、何でしょう。境町、え ?3 じゃなくて、4、そうです。境町レボリューション4です、これはね。でこれもだからもう4回結構ね、まあこのところ毎年ずっとやってますけどね。はい、6月14日日曜日、何々と何々の特別礼拝、そう、癒しと奇跡の特別礼拝、林夏美姉妹に長女なんとかちゃんが誕生。はい、お名前どうですか、覚えてますかね。はい、注意しまいはいないんですね。あ、前田さん、今井田さん、あ、下にいるかな、いない、これ、ゆうなちゃん、ゆうなちゃんね、ちょっと難しい字ですけど、ゆうなちゃんが誕生。それから、岩本、あれこれ、かっこ、あ、そうそう。いいです、岩本なんとか氏なんとか系が正式にカナンに所属。はい、これどうでしょう。いや、岩本幸恵姉妹と、そう、五木兄弟ね、はい、正式にカナンに所属。 ね、いうことで、まあ、あのメンバーシップ制取ってないので展開ということじゃないんですけどね、まあ、実質は展開ですけど、ということですね。はい、じゃあ7月いきましょう。7月4日土曜日、何々祭り、そう、これビートルズ祭りじゃなくてビートル祭りね、ビートル私が何回か間違えましたけど、ビートルズ祭りってね、あのビートル祭りね、あれで何々販売ね、カブトムシ、クワガタ、ね、では7月13日の月曜日、須藤誠兄弟、商店記念、商店告別式しましたね、前日の、朝に7時36分かね、なんか早くね、お亡くなりになったんですね。そして満95歳でしたね。それから今度7月17から19、アドラムキャンプ開催、ミカサグロリア山荘、15名参加、たくさん参加しました。7月15日の土曜日、何々の杖、これは、そう、オリーブ、そう。オリーブ。おお、いいんでしょう。オリーブの杖が全国ネットワークで再スタートですね。いいよ。うん、はい、じゃあ8月。8月。8月8日、ハッピーデイキャンプがカナン、ここでしましたね。だから9日から10日、ユースキャンプ、ここでしましたね。だから15から16は今度、ルートキャンプ。これ、三笠でいいんですよね。どうぞ、これ、グロイエ、グロイエ山荘で。違う。ルート。三笠ですよね。そう、三笠。行った人が疑問に思ってる。はい、8月14日、ちょっと前後してますけど、マリアの日帰り鳥なしの旅第1弾、行きました。はい、あ、 そこも入ってたかな、ね、入ってたのかな、くっちゃん、くっちゃん方面ね、でしょうねいや、いや入ってたかもしれない、ほかがね、はい、8月30日の日曜日、前期緑の牧場会、この時は幹事をしてくれくださいましたけど、そう、石川さんたちね、石川兄弟姉妹がしてくれましたね。で、街道改修のため、河南備行金講座を買って、まあ、どうでもいいんですけど。ということで、はい、じゃあ9月5日土曜日、新型コロナ対応で、何々祭りは中止、これはちょっとね、残念でしたね。河南祭りね。残念でしたね。だから9月6日洗礼式、誰々姉妹、そう、小笠原小杖姉妹でした。それから9月7日、杉原佐子姉妹召されましたね。前日召され87歳でしたね。それから9月21日マリアの日帰り鳥なしの旅第2弾は千歳に行きましたね。自衛隊の周りね、たくさん土地買われているところに行って取り出しました。それから9月26から27教会設立、はい、何周年カナンリトリート、25周年、25周年ですね、退場ですよ、あと1枚ね、はい、テーマは何でしょう、この時のテーマ、25周年のテーマ覚えてますか。そう、コロナに打ち勝つ教会じゃなくて時代です。時代に打ち勝つ教会ね。で、27日が設立の記念礼拝しましたね。はい、じゃあ10月、永井武則さんと児玉理恵姉妹の結婚式ありましたね。ここでしました、幸いでした、ね、とても。はい、11月は、11月3日 マリア日帰り鳥なしの旅、今度第3弾、ウポポイとか、それから IR ジャパンといって土地を買って、そこにカジノみたいなね、建てる、作るっていう、そういう、ね、ところ、まあ、アメリカに本部がある。そこに取りなしをしました。何々市方面、こっちは、これはどうですね、ウポポイだから。そうね、ちょっと惜しいけどね、そこズバリじゃないんですけど、苫小牧方面、ね、まあまあ、ちょっとかすってます、ちょっとかすってます、ね、いうことです。まあ、そっちの方にも行きました、もちろんね、行きました。はい、じゃあ11月8日、消防訓練しましたけど、なんか冴えない消防訓練でしたけど。はい、じゃあ15日、家族の日記念礼拝、分割礼拝形式でね、午後の感謝会はしなかった。から18日の日曜日、境町クリスマス2020決定、18日に決まったんじゃなくて、12月20日に決めて、でテーマが、テーマ、境町クリスマス2020のテーマ、何でした？ね、はい、何でした？希望ね、そう、希望でした、ね、で、テーマカラーは白と緑ということで、ね、またニッチが素晴らしいデザインのポスターを作ってくれました。で、賛美ゲスト、はい、おー、そう、あれ、そうだったかな、そうだ、あ、そうでしたね、そういうのね、そうでした、ね、で、21日、須藤第一兄弟と茜姉妹に次男、はい、そうです、ケイシン君が誕生しました。で、はい、じゃあその、ケイシン君ですけど、ちょっと段取りがあるんですけど、はい、じゃあ、はい、ケイシン君、これケイシン君の泣き声をね録画してもらって送ってもらったんですよ、ね、元気育ってますよって皆さんに報告ですね。はい、11月29日アドベント礼拝ですね、アドベントは29から12月の24日まで、ね、いうことです。はい、まあ他にもねたくさんあるんですだけど、ねあ、まだ、ああ、そう、あ、そうですね、12月、あれ、あ、そう、12月抜けてました、はい、12月ですね。はい、内来の生配信ライブ、キューブガーデンで、もう久しぶりというかね、もうこれは、まあ、お客さんはね、いなかったけど、それでも、ね、よかったですね、たくさんね、兄弟姉妹たち、聞かれたと思いますけど、16日、クリスマスフェスタ、全員で33名か32名かね、そのぐらいの方が出られましたね。それから、12月17、アドラムのクリスマスがありました。で、アドラムのクリスマスにも、私がちょっと聞きましたら、2名はね、ノンクリスチャンの石黒パパとかね、ハッシーとかね、来てくれましたね。からキッズクリスマス、キッズのクリスマスも、人数はね結構いましたね、4人でした 4人だけど、これノンクリスチャンだっていうか、ノンクリスチャンの家庭の子供がね、4人ね、来てくれました。まあ、クリスチャンの子供たちはもっとたくさんいましたけどね。それから、ユースクリスマス、ルートのクリスマス。結構人数ね、中学生もいましたね。本当に、それから20日、境町クリスマス、2020、来館者18人で、そのうちでクリスチャンじゃない方も8人、ね、いらっしゃいましたし、初めて来られた方もいましたね。あんまりこう、PR らしい PR できなかったんですけどね、それでも、掲示板を見たりとかね、いろんな形で来られました。兄弟姉妹が声かけたりね、いろんな形で。それから24日クリスマスイブ礼拝、かなり結構、ね、いらっしゃいました。イブ礼拝もね、ノンクリスチャンの方も来ていらっしゃいましたよね。初めての方もね、いたように思いましたけど。それから12月21日今日ですね、洗礼式。はいはい、はい、似たるは姉妹、そうでした。はい、もう一度、はい、拍手しましょう。まだね、私がメモしてね、ピックアップして、この、記してある、記録してあるのはもっと多いんです。いろいろあるんですけど、本当にコロナでね、何にもあんまりできなかったかなっていう思いがあったんですけど、いざずっと見てみるとね、結構、しかも、本当にこう、出産とかあってね、で、これはとても感謝でしたね。自然像ね、教会のね、そうでしたね。それは感謝でした。まあ、バタバタもした感じもありましたけど、だけど、あっという間に1年が終わったかな、終わりつつあるかなっていう、そういう印象ですね。まあ、ちょっと残念だったのは、やっぱり伝道プログラムが、年間計画ではかなりいくつかね、こう計画してましたけど、できませんでしたね。新型コロナのことをね、おもんばかって、ちょっと中止にしました。まあ、そういうことではありましたけど、それでも今ざっと見てきた中にも、本当に神様の数々の恵みを私たち覚えることができましたね。それは感謝です。で、先日、まあ、2週間3週間ぐらい前に新城教会の滝本淳先生とちょっと電話でお話しして、あることがあって、私どうでしょうっていうふうに聞きたいことがあって電話してね、結構、いろいろ話しましたけど、でその時に、新城教会でもコロナのために、なかなか集う礼拝ってできないことがね、ずっと多かったと。でネットで配信したりとかね、それからまあここでいう分割して礼拝するような形、例えば2部礼拝のものを3部4部に分けるとかね、そういう形でやりましたと。ただこういう状況の中でもね、本当に癒しの御業がね、結構起こったって言ってた。まあ今はここでは言いませんけどね、身内の中にも、滝本先生身内の中にもね、そういう癒しがね起こった、兄弟姉妹たちの中にそういうことが起こった。そして、驚くべきことに、洗礼を受ける人が結構いたんですってね、言ってました。カナンでも例年のようにね、受洗者は多くはないですけど、それでもこういう中でも洗礼を受ける、姉妹たちがね、与えられたっていうことはとっても感謝ですね。まあ伝道の基本っていうのは言うまでもなく、一人から一人ですね、一人から一人に福音が語られていく、明かしされていく、まさに、それは本当に、伝道の基本中の基本だと思います。で、そういうことが忠実になされる教会っていうのは、やっぱりこういう制限されたね、状況の中でもこう地道に成長していく、そして基盤がしっかりしてるんですね、揺るがないからね。だからすでにいる兄弟姉妹たちもきちんとね、 その教会に根ざしていく。そうすると、ちょっとずつであっても増えていく、その、急増することではないとしてもね、しっかりした教会がね、力強く出来上がっていく。これとても大事だと思います。だからある意味において、こういうようなね、予想もしない、誰も予期しないような状況が起こったときに、その教会が、本当に基盤がしっかりして安定して力強くその教会が立ってるかどうかっていうのはもう分かりますね。すごく分かる。私も高見先生もね、強調したことは、教会はエクレシア、ね、集められたものの群れですね。それを基本をきちっとしていかなければダメなんですね。だけども、やみくもに集まりなさいっていうのは愚かですね。やっぱりこういうことが起こったら対策もきちっとしなければいけないから、それも口酸っぱく、ね、言ってきましたね。私たちはね、気をつけてきました、ね、集まりましょう。だけども集まるからにはきちっと、ね、対策をしてきましょう。それはもう繰り返ししつこいぐらい、ね、してきましたね、それも良かったと思うんですけど、だからそういうふうにして本当にこう、成長していく教会っていうのは、こう着実に基盤が整えられ、そして、神の教会としての一致、神の教会としての結びつき、ね、そういうものが、きちんとしていく。伝道においても、多くの、ね、人たちに大々的に宣伝したり PR したりとかできない、そういうプログラムに制限があっても、可能なその伝道プログラムをきちっとしていくっていうことね、とても大事だと、まあ、つくづくそう思いました。どうぞ皆さん、この1年をね、さっと振り返ってみて、ああ神様はやっぱりいろんなことをこういう状況の中でもしてくださったんだなっていうことを深く覚えるとともにね、自分たち自身、自分たちの家族にも、ああ思い返してみれば、ああいうこともこういうことも神様の見計らいと御手の守りの中でなされてきたんだ、自分の家族にもそうだったんだっていうことをね、思い返して、やっぱり、苦しい、つらい、悲しい、大変、そういう中でも感謝することを忘れてはいけませんね。私たちはともかく神様の御手の中にあって歩んでくることができたし、またこれからも歩み続けていくっていうことに対してね、本当に感謝する、これがとても大事です。で、さて、さっきの御言葉一緒にもう少しの時間見たいと思いますけど、この詩編136編というのは、ハレルヤ詩編ですね。しかも大ハレルって言われています。もうハレルヤ詩編、いくつもハレルヤハレルヤって書いてある詩編はありますけど、その中でも136編はね、もう大ハレルと言われている詩編の一編ですね。で、先ほども言ったように、感謝せよ、主に感謝せよ、慈しみやとこしえに。新共同訳はこう書いてますが、恵み深い主に感謝せよ、慈しみやとこしえに。新改訳は、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでって訳してますね。新共同訳と新改訳の恵みと慈しみが逆になってます訳し方が。新改訳は、主に感謝せよ、慈しみはとこしえに、そして、その恵あ慈しみ誠に慈しみ深いね。そしてその恵みはとこしえまで。新共同訳は逆でに書いてますね。これはね、多分、なんかね、同じ訳をしたくないっていうごめんなさい、それは違うね、それは違いますけど、それは違いますけど、最初にあるね、恵み深いっていうようなの言葉はね、これはヘブロ語の原文は頭部ですね。頭部だから、良いっていう、良い方、良い神様っていうことです。 で、慈しみって訳してるのは、これはヘセドです。ヘセド。だから恵みなんですよ。まあ、慈しみでもいいんですけど。もう神様は本当に良い方です。恵み深い。新教大学はそう訳しています。大ハレルと言われます。ずっと最後まで、そうですね。感謝せよ、慈しみはとこしえまで。そう結んでますね。私ね、クリスチャンの、の人たちが言う口癖の中にね、感謝しますって言う人いますよね。とってもいいと思うんですよね。非常にね、まあ、ちょっと個人の名前出すのもなんですけど、安田先生のね、北斗チャペルの安田先生の奥さんの美奈子さんはね、感謝しますってね、いつも言うんですよ。あれがね、なんとも言えないね、心が癒されるね、あのトーンがね、感謝しますってあれいいですね、あれね、もうことあるごとにね、で、ある時ヒド君とね、矢沢先生たちもずっとね、みんなでたくさん集まってね、そしてなんか食べたことあった時ね、ヒド君とね、今言うよ、今言うよって言ってました、やっぱりね非常にいいですね、なんかね、心が和むというかね、まあ、他にもそういう口癖の方がいると思いますけど、どうぞ自信持ってね、感謝します言ってください。で、私結婚した時に職場の人たちをね、結婚式と披露宴に、まあ、クリスチャンは結婚式から招きますからね、で、結婚式と披露宴に来てもらいました、職場の人にね。で、テーブルスピーチを同じ係の、ね、先輩に頼んだんですよね、その時ね。で、成田勉さんっていう今でも覚えてる。で、その成田さんにテーブルスピーチしてもらったら、成田さんがね、こういうふうに言ってたんです、長澤君は参ったなが口癖ですって私参っちゃったね、それね参ったなが口癖ですって言われたんですよ。ほいでね、私、うわぁ来たなぁと、まあ、披露宴ですからね、披露エピソードを披露するのはまあしょうがないんですよね。だけど、これはね、もう暴露されたというね感じがしました。なぜかというと、それは私クリスチャンの時ですからね、もうクリスチャンになって8年ぐらい経ってるんです。で、教会の人たちがたくさん来てるわけですよ、ね、職場の人はお招きしてるんだよね。で、メインは教会の人ですから。で、その当時の牧師夫妻からね、兄弟姉妹、まあほとんどね、結婚式たら昔はね、ほとんどみんな出たの、ね、教会の人。それでね、私ね、かなり恥ずかしい思いしました、あの時ね。長澤君は参ったなが口癖ですって言われて、あらって、ね、そう思いましたけど、それで、なぜね、私が参った参ったって言ってたかというと、私その、その仕事、職場に入った、ね、1年目は、まあ、言ってみれば、ね、見よう見えないで覚える期間でしたけど、だけど、2年目から、私が配属された福祉部の予算の担当になったんですよ。予算ね。予算経理っていうね。で、予算の仕事ってね、結構厳しいんですよ。皆さん暇だと思いますでしょ、役所なんてね。結構、ね、厳しいんですよ。だいたいね、8月ぐらいから予算の仕事が始まります。8月から次の年の3月の予算の審議会が終わるまで予算の仕事なんだよ。結構ね、忙しい。で、そうちゃんはね、もっと厳しいと思いますよ。そのそうちゃんはもう年がら年中やってると思うよ、予算のことね、多分ね。財政課だから。ね、私は財政課じゃない。その、現場の事業部の予算ですけど。だけどその時、福祉部の予算ってね、100兆円、あ、100兆円、100億、100兆分、100兆円じゃない。そんなにあるわけない。100億円以上ありました、その時ね。それでね、 言ってみればペイペイですよ、私はね。まだね、役所に入って、ね、1年、2年目ですから。だけどね、100億の予算を管理しなければいけない。これでね、やたら事業があるんですよ、福島、昔の福島。今はたくさん分かれましたけど。ま、もう昔はね、もう、本当に老人福祉、障害福祉、児童福祉、いろんな、まあ、保育園もそうですよ。全部の福祉部。やたら事業がたくさんあって、そして100億円の予算があったの。それ管理しなければいけなかった。で、予算の、ね、要求から始まってです、こうやってやつ、ね。で、そういう仕事をしてたんで、まあ、数字って、ね、正直なんですよね。間違ったら間違った通り出るんですよ。だからね、ピリピリしてました、結構ね。結構。8月のもう下旬ぐらいから予算の議会が承認され、議決されるまでは結構ピリピリした。だからね、参ったっていうことがね、口癖になっちゃったんです、しまいにね。知らず知らずのうちに、いやー、参ったなーってね、これが口癖になっちゃった。で、それ、周りの人がみんなで聞いてたんでね。で、私、クリスチャンでした、その時はもうすでにね。7、8年経った。だから結婚式の時、それ言われてね、とても恥ずかしい感じがしたんですけど。で、今は言いません、参ったはね。今、参ったっていう時は、琴ちゃんとかね、日華とか、英樹とかと一緒にね、オセロとかね、トランプとかね、それから将棋とかね、そういう時、負けた時、参ったなーって、これはありますけど、それ以外は今は言わない。ね。だからだいぶ成長したと思いますけど。で、クリスチャンの口癖の中にはね、まあいろいろね、素晴らしい口癖ですよ。例えば、ハレルヤーってみんな言うでしょ、断ることは、ハレルヤーってね。佐竹さんはその権限みたいなもんですけどね、ハレルヤおじさん。ね。で、ハレルヤー、ね。で、ハレルヤって、ハレルヤーですね。ハレルは神様、褒めたたえる。そして、ヤーは、ヤハウェのある神のヤハウェのヤーですからね。だから、主のある神様の皆を褒めたたえます。だけど、晴れるという言葉の意味は、輝くとかね、褒めるとか、誇るとかっていう意味があるんですよ。だから、ヤハウェのある、主なる神様の皆を誇ります。主なる神様の皆をたたえます。褒めます。神様の栄光を輝かせよう。ハレルヤーですね。それが、この大ハレルと言われる136編もまさにハレル、ハレルヤーの支援なんですね。で、1節、2節、3節読んでいくと、こういうふうに書いてましたね。恵み深い主に感謝せよ。恵み深い主にハレルヤーっていうことですね。そして神の中の神に感謝せよ、たくさんの偽りの神々がある、しかし本物の唯一の神様である神にハレルヤー感謝せよ、ね、そう言ってますね。そして主の中の主に感謝せよ、王も支配者も主人たちも世の中にたくさんいるけれども、その中の本物の主に感謝せよ。このようにこの詩編の記者は歌いました。ヨハネの福音書の1章の16節にこういう御言葉もあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。恵みの上にさらに恵みを受けた、恵みがここにこれだけあったとすると、その恵みの上にさらに恵みを増し加えて受けたと書いてますね。この方というのはイエス様のことです。エペソの手紙の1章の8節の口語訳聖書は、ね、こういうふうに書いてます。神はその恵みをさらに増し加えて、恵みがあったらそれをさらに増し加えて、そういうふうに表現してますね。つまりヨハネの福音書の1章の16節と同じなんですね。恵みの上にさらに恵みを増し加えて くださる、それが主ですって言ってるわけです。新改訳でもね、新改訳じゃなくて新約聖書でもそういうふうにね、恵みの上にさらに恵みを増し加えるってね、どういうことでしょうね。恵みを与えられるってこと自体でそれでもうすごい嬉しいですね。神様の恵み、あ、素晴らしい。だけど神様はそれだけじゃないん、その恵みの上にさらに恵みを増し加える方だって言ってるんですよ。どうですか。もうやめてくださいって言ってもまだいいってこうね恵みを増し加えてくださる、そういう方だって。ちょっとね、写真を これはね、ご飯ですね。これこの盛り方なんて言います。このご飯の盛り方、波、そうそう、ね、波、普通盛りですね、これ普通盛り。あ、じゃあ次の写真は、これなんて言いますか。そう、てんこ盛り。神様の恵みはてんこ盛りの恵みです。これです、ね、普通盛りってのはさっき言った恵み、その上にさらに恵みを増し加えるのがこのてんこ盛り。神様の恵みはね、てんこ盛りの恵みなんですよ、ね、それを私たちは受けている、受けることができる。神様の子供だから、ね、聖書はそのように言ってんですね。神様の恵みを私たちが受ける、どんなことが起こっても神様の恵みのうちを歩む、その秘訣が一つだけあります。どうやったらその恵みを受け続けて歩めるか、一つだけ。それは何かというと、信仰しかないんです。神様に対する全幅の信頼を置くこと。もう周りの状況に自分が支配され左右されないで、神様どんな状況でもあなたの恵み、ただひたすらその中を歩みたい、歩ませてほしい、で私は歩みます、それしかない。でそのためには神様は絶対信頼するに値する方、全幅の信頼を私はあなたに置きます、それだけです。秘訣は信仰です。信仰、ヘブル書の11章の6節、いつも開きますけど、こう書いてますね。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神様の大好物は私たちの信仰なんです。私たちに神様が求めるのは信仰だけです。信仰を持って神様に対して私たちが信頼を寄せてくれる、それが神様にとっては一番嬉しいことです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。別の訳し方をすると、信仰がなければ神を喜ばせることはできませんです。同じです。そして神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。そう書いてます。神が存在しておられることを信じること。クリスチャンはみんな神様信じてますよ。だけど神様が生きていらっしゃる、生きて働いていらっしゃる、今この時にも神様は生きて働いている、それを信じるかどうかっていうのはまたちょっと次元が違いますね。ただ信じるっていうんじゃなくて、神様はいつも生きて働いていらっしゃる、それを生々しく信じる、そういう信仰に立つことが一つ。もう一つは、神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じる。そうなんですよ。求めなさい、そうすれば与えられる。神様の約束ですね。私たちが神様に信頼して、神様あなたしかおりません、祝福はすべてあなたからしか来ません、そういうふうに求める者に神様は報いる方だって書いてある。それが信仰だと書いてます。だからそういう信仰を持ち続ける、 それが大事なんです。それが神様の恵みのうちを歩む秘訣です。秘訣、どうぞ皆さん覚えましょうね。もしこの秘訣が分かったらね、もうやみつきになりますよ、クリスチャンの歩みは。もうこんな平安でね、楽ちんな歩みはない。だけども信仰がなければ悲惨です。悲惨。神様の恵みを味わえなくなる。それは例えばね、自分で何とかしていかなければいけないと思ってね、もうすぐにそういうふうに走っていく思考パターンになっていたら、その恵みを私たちは味わうことはできない。それから常識で何でも判断するようになる。世の中が新型コロナでこうなってて、世の中の動きがこうだから自分もそれに、こういうね思考パターンでいくと、常識でしか走っていかないと信仰が働かない。無茶な苦茶なことをしましょうって言ってんじゃないんですよ、私は。信仰を働かせなければいけない。自分の能力とかね、経験が第一で、信仰や精霊の働きを第二にする人は失敗します。断言します。クリスチャンでもし自分の考え、能力、経験だけでそれを第一にして、その第一の要素から自分の行動を選択しようとする人、そういうパターンにはまっている人は悲惨ですよ。そうじゃなくて、神様は全能の神様、神様は信仰を喜ばれる。だからあなたを私は全幅の信頼を持って信頼します。そして内なる聖霊様が私を守り導き諭し教え戒め知恵を与え力を与える、その神様がうちに住んでいらっしゃる。その神様の働きに私は委ねるんだ、人生を。そういうふうにする人は成功します。変な言い方ですけど、信仰の歩みにおいて成功します。教会に行かなくても自宅で礼拝できるじゃないか、そういうふうに、思っている人、また思ってこの約1年間過ごしてきた人、そういう人たちは必ずとは言いませんけど、だけど教会を離れる人の多くの人たちはそういうふうな人だと私は思うんですよ。検証してないか分かんないですけど、だけどそうだと思います。日本だけじゃなくて他の国でも今ね、こういう状況の中ですから、それは世界共通ですね、新型コロナの影響はね。そういう中で教会はどんどんどんどん離れていって来なくなったっていうことを聞きます。韓国でもアメリカでもいろんなところはね。で、おそらくインターネットで礼拝してこれでいいじゃないか、家庭だってできるじゃないか、でいろんなメッセージを聞くんですよ。もう混乱しちゃうんです。特に聖書的な知識の基盤がしっかりしてないと混乱しちゃいます。もう全く真逆のことを言うメッセンジャーも出てくるわけですから。でそういうところに振り回されていたら、私たちの信仰はだんだん離れていくんですよ。もうなんかわけわかんなくなってきたみたいな。どうぞ皆さん、神様に信頼を置きましょう、ね、唯一まことの神様に信頼を置く、信仰をきちっと持つこと、私たちはね、インターネット礼拝で、成長することは難しいです。なぜならば、教会というのはね、キリストの体ですから、キリストにつながっていなければ私たちは栄養を取ることはできないし、成長していくことはできないんです。ブドウの枝は幹から切り離されたら枯れてしまうだけです。幹にくっついているから、幹から根から、ね、栄養が幹に伝わり、そして枝々に行き渡るんです。そして実を結ぶんです、枝が。どうぞそのことをね、しっかり心に留めていきましょう。いつも神様の恵みの中にとどまる、これです。お祈りします。 ハレルヤ、主の皆を崇めます。どうぞ主の恵みの中にあって私たち歩み続けることができますように、一人一人を憐れみ守り祝福くださるようにお願いします。皆に栄光を期してイエス様の尊きお名前を通してお祈りします。アーメン。